Good evening, you are listening to WRF Yerebana 104.5 FM. It is now time for the Harukans. Harukans will come today every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We speak in Japanese as we connect the USA Japanese radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなしの時間です。はるかなしはアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますが、ただいまの収録は2026年3月4日の午後2時過ぎです。リュウタさんは今日は大阪から、向こうは京都から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
昨日はひな祭り言われておりますが、リュウタさんは何かひな祭りっぽい日でしたか？
そうですね、今日3月4日に収録していて、3月3日はひな祭り、うん、桃の節句ですね、うん、特になんか特別なことをしたかっていうとしてないなという気はしますが、子供はなんか保育園のひな壇の前で写真撮ったみたいですが、
保育園ちゃんとあるんだ。
なんかちっちゃいひな壇っていうか、お代理様おひな様だけだったような気もしますが、うん、ありますね。
そうか、保育園ってこう1年のサイクルをいろいろこう学ぶ場所でもあるわけですね。一般的な。
そうですね、割といろんなとこでこう年中行事はやっていきますみたいな感じのとこが多いですね。
私はなんかスーパー普通に6時頃買い物に行ったら、ちらし寿司がいっぱい余ってて、昨日雨だったから、あ、そうか、ひな祭りはちらし寿司なんですかね、最近は。
割とそういうイメージはありますね、確かに。
で、空を見上げても雨だったんですけども、場所によっては日本では、皆既月食が見られた日なんですかね。ひな祭りに皆既月食。
そうですね、皆既月食が昨日の夜、見ることができたはずですが、ただ曇りのところが多かったんじゃないかなと思います、
九州の方が見れたかな。
そうですね、南の方ぐらいかな、日本で見れたのは。あとは、環太平洋地域っていうんですかね、東南アジア、オーストラリアとか、アメリカとか南米でも太平洋沿いの地域では皆既月食として見られたところがあったかもしれないです。
で、ちょっと今週気をつけないといけないのは、デイライトセービングが今週末から始まるということを気がついてアジェントしたんですが、もういわゆるサマータイムになるわけですね。
そうですね、いわゆるサマータイムという昔は言ってたものですけど、最近は、結構電力消費を抑えるとかいろんな理由で、どんどん期間が長くなっていて、今3月から11月までデイライトセービングを使いますね、アメリカでは、大体の州では。
期間前とはまた違うんだ。
もともとサマータイムって言ってたように、結構もっと、夏だけやってたものなんですけど、どんどん期間が長くなってきたっていう歴史はあります。
私は2026年は3月8日の早朝の1時に、夜中の1時にポクって2時になるんですか？
はい、そうです。1時間前に時計の針が進みます、
もしそのデジタルなものを見ていたらプッて変わる感じですかね。
ネットワークから時間をもらってるものについては多分そうなります。59分のあと1時間一気に飛ぶっていう。
で、そういうオンラインで変わる時間じゃなければ、1時間朝起きたら時計、あるいは寝る前に時計を1時間進めておくっていうことですね。
1時間進めます、はい、春は1時間進めます、で、まあ、大体こう朝起きてからだと混乱するので、寝る前に変えておくようにっていうふうに、かつては言われた人が多かったんじゃないかなと思いますけど。
はるかな小学校の日本で聞かれてる方が、今だったら、ストリーム配信が土曜日の9時からですけども、来週から土曜日の朝の8時に変わります。
で、あと 北米以外のところから聞いてる方ももしいたら、うん、それぞれの国とか地域のその夏時間との関係でずれるところが多分ありますの で、
そうですね、うん、違いますもんね。サマータイム、まあ、デイライトセービングいつからどう始まるのか始まらないのか日本のようにないところもありますし、で、他に来週のザ、バージニアシアターで日本の映画国宝が上映されるんですね。
そうですね、3月11日の水曜日の、午後7時からバージニアシアターで、国宝の上映がありますが、その前に会場自体は5時45分に開いて、6時から、イリノイ大学の教員ですね、ジャパンハウス関係の先生たちかなと思いますが、だから日本のアートとかが専門の人たちだと思うんですけど、6時からその、先生たちによるディスカッションがあって、で映画自体は7時から始まるっていう形になってます
っていうことです。今日はトムさんをお迎えして、昨日なんですけども収録を、トークを収録をしました。でトムさんは毎週こうシャンペーン在住で遥かなショーのメンバーで、毎週こうさりげなく地域の情報を聞いたりお天気を聞いたりしてますけども、今回はトムさんが勤務するパカ、以前もお話ししましたけどプレザベーション&コンサーベーションアソシエーションについてのお話を伺っています。で、英語でのトークなのでちょっと先に日本の方で簡単に説明しておくと、パカはなんか地域の建造物の保護や保全の活動を通して、まあ、人々にこの辺りのことを、アバナシャンペーンやシャンペーンカウンティーあたりのことの歴史やその建造物への思いを育てて、でかつこう建造物の取り壊しとか人々の暮らしの中で不要になった家具とかいろいろな家の部品とかを再利用する、なんていうのかな、建物と人と地域のをつなぐこうリユースのこういろいろこう有機的なこうサイクルみたいなものも作っています。で、収録は昨日トムさんがシャンペーンから、リュウタさんは大阪からメコ京都から参加して1時間ちょっとか20分ぐらい、英語でお話をしました。で各パーツを区切って3回に分けてお届けをします。で今週は今からお届けをしますが、まあ、初めてパカについて聞かれる方もいらっしゃると思うので、パカの活動の概要とそのなんていうか歴史に対する、地域の歴史へ対する考え方とか、それが建造物に関しての考え方、どういうふうにこう変わってきたかっていう歴史保存への思いとかも話しています。で第2回の来週はジョータさんとトムさんがこう話していて、こう世代によって異なるこう過去へのなんていうのかな、郷愁みたいなものとか記憶の保存とか、あるいは日米の建造物のこう、寿命とかこう用途による保存の仕方の違いとか、そういった話とともにアメリカの DIY 精神、これについてこう話をしています。そして最後の第3回はコロナのパンデミックの中でパカーがどんな風に大改造を成し得たかみたいな話と、サベージの話をして、こう記憶の継承についても触れています。そんな感じで構成をしています。では、ちょっと曲を挟んでこの後英語のトークと、でも安心してください、リュートさんがこう日本語でも要約をしながらこうちょっと説明をして、また英語のトークみたいな感じで続けていきたいと思います。では曲をどうぞ。 I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire.